ますけれども、ですね、今、コロナの関係で礼拝に来れないでいますけれども、自宅でオンラインされています井上ゆかりさんがですね作ってくださったあの礼拝案内の映像があります。これはあの最初なんでここから作り変えていかれるやつなんですけど、一番最初のやつですね、見ていただければと思います。
礼拝とは、共に集まって生ける真の神に賛美を捧げ、主イエス・キリストの御名によって祈り、聖書からあなたへの命あふれるメッセージに耳を傾ける時です。礼拝の中ではまず賛美をします。私たちを愛してくださる神様を喜び褒めたたえる歌を賛美と言います。次にお祈りする時を持ちます。正直に自分の言葉で思っていることや心の願いを神様にお話しするのがお祈りです。聖餐式です。聖餐式とは、私たちの罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかって死なれた時、裂かれた身体パンと流された血をブドウ酒をいただく式です。世界中の多くの教会で行われていますが、私たちの教会ではイエス・キリストを私の救い主として信じ告白しておられる方、まだ洗礼を受けておられない方でもこれから受けたいと願っておられる方は、どうぞお受け取りください。カトリック他の教団の方でもお加わりいただくことができます。自由献金、これは神様が日々たくさんのものを与えてくださった数えきれない恵みの中から心からの感謝を込めて神様にその一部をお捧げする時です。礼拝の中心はメッセージです。聖書の言葉を通して神様から与えられたメッセージを牧師が取り次いで語ります。私たち一人一人に神様は語ってくださいます。さらに長崎エルサレム教会ではオンライン礼拝も行っております。スマホやパソコンから全国どこからでも礼拝に参加していただくことができます。長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。 YouTube や Facebook、 LINE ライブでも礼拝をご覧になっていただくことができます。早朝礼拝は朝6時から6時50分まで、第1礼拝は朝7時半から9時まで、第2礼拝は朝10時から11時30分、遅くても11時45分まで行っています。この朝10時からの礼拝がメイン礼拝となっています。さらに午後2時より第3礼拝を行っています。こちらは2時から3時まで行っています。また外国人の方向けにはインターナショナルサービスという礼拝を3時半から5時まで行っています。こちらは英語での通訳がなされています。また夜の礼拝も午後7時から行っています。こちらは東京アンテオケ教会のオンライン礼拝に参加しています。
それでは、
そしてさらに月曜日にも月曜礼拝を朝10時10分より行っています。ぜひ長崎エルサレム教会の礼拝にお越しください。
はい、ありがとうございました。少し古い写真とかもあるのでね、あとこれから生産式のワインのコップが大きすぎるような気もしますしこれからいろいろ書いていただきますので、また楽しみにしていただきたいと思います。それでですね、続いて、殉教聖会の案内などを、ね、見ていただきます。何回見ていただきましたけれども、いよいよ迫ってきましたので、ぜひ明日、そして殉教聖会の、実行委員会といいましょうか、ミーティングを持ちます。ただ雪が溶けたらできます。雪が残ってたら高速道路が、もう開通したかな、昨日の段階ではもう全部全面止まってましたのでですね、まあ、でも今日雪が溶けたら明日できますけれども、一応殉教聖会の間見ていきたいと思います。ちょっと変わりましたので、
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを、死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共によみがえった上にあるものを求めて。
はい、ありがとうございました。ですね、いよいよもうあと一月を切ってますので、ぜひ皆さんお祈りください。明日はその打ち合わせがありますのでね、1時から正解があって、まあ、2時45分も、正解はそんな長くしませんので、終わってちょっと休憩した後始めますので、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。彼らからバトンを受け継いで、いよいよ最終ランナーとして走る最後の直線コースに入ってきたんじゃないかというふうに思います。時代的にはですね、その中で信仰によって勝利をするということ、この世に対して信仰を通して勝利するということを、まあ、今年今年で言われたんですけれども、今日開いたところはですね、マルコの方では書かれてないんですけど、マタイの方で同じ記事が書いてあって、その一番最後にこの、女の人、マルコではツロフェニキアのところかなと言われてますけれども、ツロの人ですかね、まあ、カナン人のなんですけども、その人に対して、あなたの信仰は立派ですと書かれてるんですね。そして娘を治してもらいます。で、この、ね、ここはここから学んでいきたいと思っています。それでは、ね、御言葉の方に入っていきます。まず、マルコの福音書、24節から見します。イエスはそこを出て、ツロの地方へ行かれた。まあ、そこにいたカナン人の女ですね。家に入られたとき、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女が、イエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏したと、まあ、書いてありますけれども、マルタイを見ると具体的なこと書いてあって、こう書いてあるマタイの15章の22節にこちらで見しますね。するとその地方のカナン人の女は出てきて叫び声を上げて言った。主よ、エス様、主よ、ダビデの子よ、エス様ですね。私を憐れんでください。私がひどく悪霊、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのですと、こう言ったんですね。で、私を憐れんでほしいって言ったんですね。で、娘が悪霊に取り憑かれてるからってことなんですね。ってことは、お母さんが問題なのではなくて、娘が悪霊に取り憑かれていて大変なんだけども、お母さんは、私の娘を何とかしてくださいじゃなくて、私を憐れんでくださいって言ったんですね。で、後見ても分かるんですけども、実は後の方にですね、マタイの25章では、エス様前にひれ伏してね、ちょっと最初すぐ答えてもらえないんですけど、それでも引き下がらないで、今度はひれ伏して、主よ、私を助けくださいって言ってるんですね。これでも私なんですよね。で、娘を助けてほしい、娘を解放してほしいんだけども、このお母さんは娘とは言ってなくて、私を救ってください、私を助けてくださいって言ってるんですね。つまりこのお母さんにとって、この娘の問題っていうのは自分のことであり、娘が苦しんでることは自分の苦しみだったんですね。で、娘が助かることは自分が助かること、もっといければ自分が助かることはこの娘が助かることだったんですね。で、本当にこのお母さんは娘を愛していたんだと思います。で、これは親子だけではなくて、夫婦でも、あるいは、おじいちゃんおばあちゃんでも、あるいは友人でも、本当に大切な人、愛している人に対して、私たちはこの自分のことのように痛み苦しみ、あるいは神様に願うことがあると思うんですよね。海外から来ている方がね、私の教会には結構多くいらっしゃいます。今年の1月1日の礼拝にも中国の方が2人、フィリピンの方が1人と、そのハーフの子供たちが2人、そしてガーナかな、アフリカの方が3人来られましたけども、いろんな方が来られてますけれども、遠く離れていても子供さんのことに何かあった時には真剣なんですよね。以前私の教会にいた、なんだっけ、リュウ君ですね、神様の奇跡によって癒されて元気になりましたけど、お母さん本当に喜んで向こうで教会行くようになって、で、蒼天祈祷に向くようになって、ずっと息子さんのことになったそうですね。だからリュウ君がですね、時々日曜日をですね、日曜日を休むとですね、一回も取れなかったバイクが駐金を取られたりとかですねなんかいろいろ面白いことが起こってですね、いろいろあったわけですね。で、本当に彼はでもね、私のことを家族と思ってますよね。でもバックで寄ったわけですね。で、私たちもそういうことは、でも昨日ですね、実はですね、一昨日の夜ですね、イダヤから連絡があったんです。で、こっちに帰ってきたのはなかったんだけども、実は、英語のテキストを忘れていったって言うんですよね。で、まあ、今はリモートなんだけど、でもテキストがないといけない。で、向こうは、まあ、結構彼の行った大学は英語で授業したりするから、 それで英語でディスカッションもするから、そういうところでどうしてもいるということだった。で日曜日までに、日曜日の夜までに届いてほしいと言った。で昨日のように連絡してきて、それはないやろと思ったんですけど、もう土曜日朝一番で行くしかないと。北郵便局は、郵便局は開いてないけど、悠々窓口っていうのが開いていたんですね。で9時からと思って8時からだったから、まあ、9時半までに私は教会に来ればよかったんで、もう分かったということでね、金曜日の夜は3時4時近くまで私はちょっと原稿書いたりしてたんですけども、普段絶対そんな時間に起きないのにですね、8時間に合うように起きました。それを持って行ったわけですね、あの雪の中転びそうになりながら、この怖いなと思ったんですね。でね、でもですね、こうね、靴下に前履いていきました。そして行って、で郵便局の人はすごくいい人でね、どうやったら早く届くかって言ってね、で普通はもう日本ってすごいですね、土曜日に送れば日曜日にはちゃんと届くんですって。ところが今この雪の状況だから、まあ、それとコロナのことがあるからちょっとわからないですねって言われたんですね。でもね、やっぱりすごいですね。でどうしたら一番いいかってことを聞いたら、ちゃんと丁寧に教えてくれてね、送れたんですね。で何を言いたかって言ったらね、私自分のためだったら絶対しないと思うんです。もういいや、また今度にしようと思う。でも息子のためだと、授業のためだとね、行きますね。これは例えば奨学金、私は仕送りはできてないけど、奨学金の時はですね、奨学金ってのは貸与と給付があるけど、まあうちはほとんど給付です。貸与したら返さなきゃいけないから、給付の奨学金の時には書類が結構いるんです。いろんな証明書が、それもね、結構ギリギリに言ってくるんですよね。絶対時間をなんとかやりくりして取りに行って、もう速達で送ったりするんですね。どうしてかって言ったら、本当に彼らが学ぶためにそれがあることによって安心して勉強できるっていう。だからですね、大切に思ってる、本当に愛してるとやるわけですね。このお母さんはこの娘を本当に愛していたんです。だから私を助けてくださいって言って思わずも、その私とは娘の癒しだったんです。で皆さんが本当に大切な人、伴侶でもいい、子供でもいい、親でもいい、おじいちゃんおばあちゃんでもいい、孫でもいい、友人でもいいです、ね、その本当にその人のために神様を前に行くときに、それがあの人を何とかしてくださいじゃなくて、私を何とかしてほしいんですって、私にとってはもう私を何とかしてほしいんですって、それはあの人が癒されることです、それはあの人が助かることです、それはあの人が救われることですっていう、それがあの人の問題じゃなくて私の問題となるときに、実はね、祈りは聞かれるんです、ね、これが一つ目ね。そして二つ目なんですけれども、マルコに戻りますね。26節、この女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたって書いてあるの、マルコに。願い続けたって。そうなんですね。これ具体的にはね、マタイに書いてあるんですけどね、願い、どういうことかって言ったら、女の人がこうやって真剣に言いに来た。ところがですね、イエス様は彼女に一言もお答えにならなかったって書いてあるんです。沈黙ですね。遠藤周作。もうね、召されましたけど。あるいは無視と言ってもいい。ちょっと冷たい言い方をしたら。これはきついですね。皆さんね、こんな人間でもいいですよね。例えば、小川さんと傷つきそうだな。松崎さんは大丈夫かな。これなんかね、まあ、誰か、そうだ、夫婦にしましょう。私がね、奥さんにこうね、言ってもね、奥さんはね、私の方向かず無視してね、相手しなくてやってたらね、奥さんだったら怒るやろな、私。ねあるいはね、何でもいいですけど、なんか誰か、なんか、愛しい人がいて声かけて、全然無視されたらね、傷ついて落ち込むかね、どっちがでしょうね、怒り出すか落ち込むか。やめちゃわいませんか、無視されてね。そしたらね、しかもね、エス様のね、周りに弟子たちがいた。ちょっと弟子たちなんだけど、ちょっと悪い言葉が取り巻き言うんですよね。エス様が無視してるからね、もううるさいでしょ、一生懸命叫んでくるから、あの女返してくださいって、叫びながら後についてやってくるのですと。もううるさいってことですよ、暗黙に。もううるさいから返してくださいって。イエス様には無視され、取り巻きには もう返してくださいと言われる。普通こういう時ね、腹を立てるか落ち込むかだと思うんです、普通は。でもこの人はやめないんです。それどころかますますね、こうエス様に近づこうと。そしたらエス様はね、さらに言うんですよ。私はイスラエルの家の滅びた羊の以外のところに使わされていません。まあ、うんと答えば、イスラエルの家の滅びた羊というのはユダヤ人のこと。ユダヤ人の人たちがまだ、ね、メシア、イエス様来ているのに救われたい、そのユダヤ人たちのところにまず使わされたんだと。本当にそうなんです。その上で異邦人に行くからね。私はまずユダヤ人のところに来ているんだよって言って、これ異邦人ですよ、カナン人にしても、スロフェニキにしても。つまり、お前関係ないって悪く言えば、うんと好意的にとっても、いや、まずユダヤ人だからちょっと後回し。すごく冷たく取れば、お前関係ないってね、いうことですよ、これ。これはね、どうでしょうか。私、若い頃だったら怒り出すかな。皆さん、どうでしょうかね。真剣に乗ったけども、すぐ答えてもらえない。まるで無視されてるように感じる。あるいは、周りからなんかね、これ煙たがられて。しかも、その後に、ユダヤ人の時だってね、あなたは関係ないって感じですよね。でもこの人はやめなかった。それでもエス様のところに行って願い続けたんです。どうしてか。本当にこの人は自分の娘を愛していたんです。どうしても、どうしても助けてほしかった。解放してほしかった。もう一つ。イエス様だったらできると信じてたんです。皆さん、この人だったらやってくれる、できる、この人なら癒せる、またこの人は最後にきっと癒してくださると思ってたら行くんですよ。すみませんね、レベルが低いですけど、昨日ね、郵便局行ってね、いい人だったんですよね。でも、もしこの人がね、悪い人だったとする、ね、とってもいい人だったんですよ、本当にいろいろ教えてくれて、ところがこの人がね、悪い人でね、ああって感じでね、いや、もう無理ですよとか言って、ね、冷たくね、なんかこう、足蹴にされたとする。とってもよくされましたけどね、例えばの話がね、自分のことだったらね、郵便局の人に怒ると思うんですね。それが客に対する態度かとか言ってね、怒り出すと思うんですね。でも、なんとしても明日まで届けたいと思ったらね、怒らないでぐっとこらえてですね、いや、本当すみませんね、もう無理のお願いですけど、そこをなんとかとか言ってね、一生懸命ですね、それでもしつこくですね、なんとかやろうと思うんですよ。それはどうしても届けたいと思うからでしょ。そして何とか言えば日本の郵便局だってやってくれるかもしれないと思うからですよ。そういうこと分かりますか。つまりこの時このお母さんはどうしてもこの娘を治してほしかった。悪霊から解放してほしかった。何を言われようがどう言わされようが、いや、そしてもしたらイエス様だったらきっとできると信じてた。最後にはしてくださると信じてた。あなたがすぐ答えられない時にあっさり引くのは2つです。愛と信仰がないんです。その人に対する愛がないんです。もう一つ、イエス様に対する信仰がないんです。でもあなたが諦めずにそれでも祈り続けるとき、まるで無視されたように感じるときは、そんなことないんですよ、そんなことはないんだけど、そう感じるとき、あるいは答えられない、それでもイエス様のところに行き続けるとき、それはあなたがその人を本当に愛してるから。もう一つ、イエス様だったらきっと治してくれるという、それは信仰なんです。この人は願い続けてやめなかったんです。決して引かなかったんです。すぐ答えられる祈りはたくさんあります。でも本当に願っている大切なことなのに答えられないことってあるんです。それはね、信仰の訓練ですね。そしてその次ね、するとイエスは言われた。これでね、やっと答えてくれるかというとね、最後の試しがあるんですよ。なんで言ったかって、主よ、マルコの28章ね、主よ、その通り、ごめんなさい、27章です。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちという大事なこと。まずユダヤ人たちを満腹にさせなきゃいけない。ね、そして、そのユダヤ人たちの、子供たちのユダヤ人たちのパンを取り上げて、子犬っていうとね、日本じゃ可愛らしいイメージだけど、ここで言う子犬っていうのは可愛らしいイメージありません。前も言ったと思うけど、犬っていうのはスパイみたい、犬のことをスパイって言うでしょ。そういうイメージで悪いイメージで言ってると思ってください。その悪い犬の子犬だから、もう子犬、前もその子犬みたいなもの、だから野良犬って言った方がいいかな、日本だったら。 そういった方が合うかな。そういうニュアンスです。子犬ってなんか可愛らしい感じになっちゃうじゃないですか。そういうニュアンスじゃないです。ここはここはそういうニュアンスは使われてない。だから、ね、その子犬にあげるわけにはいかないと、ね、投げたのは良くないことですって。すごいですね。良くないことって言われたんですよ ね。ここでね、本当なら、ね、皆さんに質問してもいいんですよね。あなたならどうするって、あなたはどちらを選びますかってね質問してもいいんです ね。聞いてみましょうかね。あなたはどちらを選びますかって説教した人にね、前皆さんどうされますか。いや、さ、ユダヤ人、ね、私はユダ人としてはユダヤ人としてですもん。これだから私まずユダヤ人のところに来たんだよと、ね、でユダヤ人たちをまず満腹させなきゃいけないと、ね、違法人のあるカナン人で違法人でグードライしてるような、そんなあなたのところにやげるわけにはいかないんだと言った。こういうのって悪い意味ですからね。この人ね、この次の答えがすごいんです。この次の答えがマタイでは、ああ、あなたの信仰は立派です。マルコではね、そこまで言うのですかって。で、癒されちゃうんですよ。で、それがね、これ、主よ、その通りです。全くおっしゃる通り。私は異邦人で、グードレハをしている民の中にいる。で、全くあなたの選びのためではない。当然、それは本来受けれない価値のないものです。値打ちなんかありません。でも、食卓の下の子犬でも、そんな異邦人でも、子供たちのパンくずをいただきます。子供たちがこう落とすとパンくずをいただきますって言った。秋元教授ね、神様が捨てるものはゴミでも開いて、ね、神様がくれるものはゴミでも開いて、これはこのことですよ ね。落としたパンくずでいい。これがパンくずでいい。そのパンくずさえあれば、私の娘は解放される。パンくずでいいんですって。そのパンクダいただけるでしょっていう、すごい低いでしょ。思い出してください。ナーマン将軍がどんないっぱい素晴らしいものを持っていっても、預言者エリアはいらないって言った。でも神様が求めたものは砕かれた心だった。わざわざイスラエルからたくさんのものを持ってきてやってきた、あ、イスラエルじゃない、ナーマンのところからやってきたけども、エリアは使い送って言って、まあ、ナーマンにしてみたらカチンと来たんですね。ナーマン将軍様がわざわざ来たのに、こんだけ手厚いものを持って。でも神が求めたものは砕かれた心だった。その神の言葉に従って七度身を浸した瞬間、完全に癒されたでしょ。この時もね、やっぱその通り、おっしゃる通りですと、その通りです、私は本来受けるにふさわしくない、ここでは異邦人です。私たちの場合はもちろん法人ですけど、それ以上に私たちは本来受ける価値なんかない罪人で、全くその通りですって。でも十字架があります。この十字架があるから、こんな私にもその恵みを添えてくださいって言えるんですよ。で、そしたらイエス様がね、そうまで言うのですかって、マタイでは、あなたの信仰は立派ですって言ったんです。そして家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出ていきました。つまり完全に解放されちゃったんですね。癒されちゃったんですよ。ね、私たちは本来受ける価値のない罪人なんです。どうしようもない、見込みのある罪人ではなくて、どうしようもない罪人なんです。いや、そんなことはない、あの人に比べたら私はまともだ、私は一生懸命生きてきた、その通りだと思います。あなたは誠実に一生懸命生きてきました。思いやりもあったし、愛もあったでしょう。でも神の前に出てきてください。聖書の神様、分かります、どうしようもない罪人だって。見込みのある罪人ではありません。どうしようもない罪人です。でもそのどうしようもない罪人なんだけども、十字架があるから、イエス・キリストがいるから、この十字架と復活があるから、だからパンクザいただける、それで十分、それさえあれば癒される、それさえあれば解放される、それさえあれば解決する、それさえあれば勝利できるんですね。神の言葉が一言あれば、それで奇跡は起こるんです。で、これね、この人は本当に娘を愛していた。イエス様ときっと直してくださると期待して引き下がらなかった。そして最後に こういうの扱いされたんですけども、その通りですよって、でもパンクダもらえますよねって時に、あああなたの信仰は立派ですまたいって書いたんですね。で皆さんね、あーっていう感嘆詞がね出てくるのはねすごくないんです。イエス様があーって書いたのはねもう一つあるんです。あの弟子たちにね、あのところで言ったんです。あーいつまで我慢しなければいけないんでしょうってお互いイエス様にそう言われるんじゃなくて、あーあなたの信仰は立派ですって言われたいですね。今年神様は信仰を通して勝利を与えるって言われました。でこの信仰を通しての勝利っていうのはですね、今年ね、今までこう随分長い間忍耐しに寄ってきた方、なんか届いてないように感じたこともあった方、いえ届いています。そして本当に自分はもう祈ってても受けれない、本来受けれないっていうか、もうダメな、自分の祈りなんかダメなのかなと思っている方、そうあなたも私もダメなんですが、十字架があるから大丈夫です。それでも神の憐れみを受けたとき奇跡が起こります。それをねぜひあの覚えてほしいんですね。で、このねカナン人の女を通して、イエス様が信仰を見られたのは2人なんです。百人隊長、あるいは言葉を信じたこのカナン人の女、彼女は砕かれていた、そして決して諦めなかった、最後の最後まで祈り続けたってことですね。どうぞお互いですね、愛する人のために、大切な人のために神のところに行って、祈るものでありたいと思います。そしてお互いそういう神様の素晴らしい奇跡をねこの年見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの愛するものを癒し解放し解決を与え勝利を与えてくださる方です。でも時々忍耐があって、すぐに答えてあげなかったり、まるで祈りが届いてないかのように無視されているかのように感じてしまうことがあったり、あるいは私なんか祈っても仕方がないと思うことさえあります。でも主様、そんな私たちの祈りも聞いてくださるこの十字架の恵みの上に、私たちは確かに本来罪人でどうしようもない罪人で、祈りを聞いていたり答えていることのできるものではありませんが、この十字架の恵みがあるので復活されたイエス様が祈りに応えてパンクドくださって、悪霊から解放され癒しが起こり奇跡が起こり救いが起こる、その神の御業を表してくださり見させてください、それを成してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその、ね、その求めと願いに応えてくださいます。自分のことでも家族のことでも友人のことでも結構です。どんなことでも構いません。天のお父様、キリストイエスの名によって今父なる神のもとに出てまいりました。今一人一人にあなたが働いて触れてくださり、そういうのに応えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。癌細胞、喉から、胸から、それから子宮から、膀胱から、胃から完全に消えてなくなれ。イエスキリストの名によって腫瘍ポリープ体中から出ていけ。肩、背中、腰、それから肘、そこにある痛み、その根本の原因に触れて完全に痛みを取ってください。イエス様って言って、やっされよ。緑内障、白内障、イエス様って命じる、乗れ。うつ、パニック障害、統合失調症、心の病、精神の病を癒してください。イエス消しまって打つよ、打つの悪霊を打つよ、その人の力出ていけ、癒されよ。パニック障害、統合失調症、心の病、精神の病、イエス消しとなって精神の病を出した悪霊病よ、その人の力出ていけ、癒されよ。経済の必要を完全に満たしてください。 神にもっと大胆に求めなさい。もちろんあなたが自分で何とか処すことは必要でしょう。でもそれに勝って求めなさい。あなたが考えもしなかった形で神が備えられます。もっと大胆に求めなさい。新しい場所に踏み出すように導かれている方がいます。慌てる必要はありませんが、私はあなたに言葉を与えます。その言葉に従って踏み出していきなさい。私はそこから新しいことを始めよう。イエス様ありがとうございます。今完全な癒しの御業を表してください。感謝します。心と体を完全に治れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをいたします。今日はちょっと純子さんいらっしゃいませんので、お知らせをしたいというふうに思います。出していただけますか。はい、1番、礼拝堂に入る前に新型コロナウイルス感染対策としてマスク、これ布製ではなくてウイルスをブロックする